こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トーン100日チャレンジ、毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わったわ。大塚亜美による生成 AI 時代の学習実践記であり、プログラミング入門書、キャリア形成論、習慣化の記録が重なったノンフィクションである、大学4年時にチャット GPT を使い始めた著者が、毎日1本のアプリを作って公開する100日間の挑戦を通じてコードを書く力だけでなく、学びを成果物として示す方法を身につけていく過程を扱う。中心にあるのは、生成 AI を単なる代行ツールではなく、自分の理解を拡張し、試作の速度を上げ、継続的なアウトプットを支える相棒として使う発想である。本書の目的は、成功談を語ることよりも、AI を前提にした学び方と自分で課題を設定して公開し続けることの実践的な意味を示す点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、チャット GPT を使った学習は答えの取得ではなく試作速度の拡張として描かれる。本書の重要な特徴は、生成 AI を知識の近道としてだけでなく、試行回数を増やすための環境として位置づけている点である。著者はチャット GPT を利用してアプリ開発に取り組むが、その過程は単に AI にコードを書かせる話ではない。うまく動かない部分を確認し、修正の方向を尋ね、別の実装を試し、結果を見ながら理解を深めていく循環が中心になる。従来のプログラミング学習では、文法や概念を段階的に学んでから精査に進むことが多いが、本書では制作物を先に置き、必要な知識をその都度取りに行く形が強調される。この方法は、基礎を軽視するというより、基礎を実装上の問題として経験することで定着させる学習法である。クラスメソッド設計の考え方も、抽象的な説明としてではなく、毎日の制作で発生する具体的な困りごとを通じて学ばれていく。生成 AI 時代の学習では、正解を受け取る能力よりも問いを立て結果を検証し、次の施策に移す能力が重要になることを示している。次に、毎日1本公開する制約が学習を成果物中心のプロジェクトに変える。100日間、毎日1本のアプリを作って公開するという設定は、本書の単なる目立つ企画ではなく、学習の構造そのものを変える装置である。締め切りが毎日あるため、著者は完璧な理解や完成図を待つことができない。小さく作り、動く形にし、外に出すことが優先され、この制約は学習を読書や視聴のような受動的行為から成果物を積み上げる能動的行為へ転換する。さらに、公開を前提にすると、何を作ったのか、どこが工夫なのか、なぜ失敗したのかを自分で説明する必要が生じる。これにより制作と記録が結びつき、知識が単発の経験で終わらず、次の開発に利用できる資産になる。100日という期間も重要で、短期の熱意だけではなく、習慣として維持できる仕組みが問われる。毎日の公開は心理的負荷を伴うが、その負荷が外部から見える実績を作り、後の評価や発表につながる。学びを内側に蓄積するだけではなく、見える形に変換することの価値を具体的に示している。さらに、個人の制作記録が学会発表やキャリア評価へ接続される過程を示す。本書が同種の AI 活用本と異なるのは、個人の制作活動が外部評価へ接続される過程を扱っている点である。著者の100日チャレンジは、 SNS 上の投稿や個人的な練習にとどまらず、研究発表やギャサイサイ、ソフトウェアエンジニアとしてのキャリア形成と結びついていく。ここで重要なのは、特別な肩書きが先にあったから評価されたのではなく、連続したアウトプットが他者に説明可能な実績になったことである。プログラミング学習では、どれだけ勉強したかは外から見えにくい。一方、動くアプリ、制作過程の記録、発表資料は第三者が評価しやすい形を持つ。本書は、 AI 時代には学習効率だけでなく、学習成果の提示方法が大きな意味を持つことを示す。これはエンジニア志望者に限らず、専門性を形成したい人に共通する論点である。ただ努力するのではなく、後から検証でき、他者に共有できる成果に変換することが機会を生む条件になる。そして、効率的にサボるという姿勢が努力の量より課題設定の主体性を問う。本書で繰り返し注目される考え方に、効率的にサボるという姿勢がある。これは怠けることを肯定する単純な標語ではなく、他人が決めた形式的な努力に従うのではなく、自分が価値を感じる課題に時間を振り向けるための考え方として読める。生成 AI は調べ物、したコードの叩き台、エラーへの対応などを高速化できるが、その分だけ人間側には何を作るか、どの問題を解くか、どこまで自分で理解するかを決める責任が残る。著者の実践では、 AI に任せる部分と自分で判断する部分を切り分けながら興味を持てる政策へ進んでいく。この点で本書は、努力レイさんの本ではなく、努力の向け先を再設計する本でもある。 重要なのは楽をすること自体ではなく、無駄な停滞を減らし、好奇心を持続できる状態を作ることにある。AI を使うほど人間の主体性が不要になるのではなく、わしろ課題選択と判断の質が学習成果を左右するという見方が示されている。最後に、成功談だけでなく AI 依存時代の学習に必要な検証と継続の課題も浮かび上がる本書は前向きな実践記だが、その価値は成功談として読むだけでは十分に捉えられない。生成 AI を使えば短期間で制作量を増やせる一方で、出力されたコードを理解しないまま使う危険、動作確認を軽視する危険、表面的な完成に満足する危険もある。著者の取り組みが意味を持つのは、毎日制作し、公開し、反応を受け、次に改善するという検証の循環を伴っているからである。また100日間の継続は再現可能に見えるが、時間、環境、興味、体力といった条件にも左右される。したがって読者がそのまま同じ規模を模倣する必要はない。むしろ自分の条件に合わせて短い期間、限定されたテーマ、公開可能な成果物を設計することが実践的である。本書は AI を使えば誰でも自動的に成長できると主張するものではなく、 AI を使って思考の回数を増やし、その結果を自分で検証し続けることが成長を生むと読める。 AI 活用の楽観とその運用に必要な自己管理の両方を考えさせる点に意義がある。結論として、本書は生成 AI を使ってプログラミングを学びたい人、エンジニアとしての実績作りに悩む学生や若手社会人、学習を継続可能なプロジェクトに変えたいビジネスパーソンに向いている。得られる利点は、ChatGPT の具体的な操作手順そのものよりも AI を使って試作し、記録し、公開し、評価につなげる一連の考え方を理解できる点にある。一般的な AI 活用書は、便利なプロンプトや業務効率化に焦点を当てることが多く、プログラミング入門書は技術項目を順に説明することが多い。それに対して本書は、実在する100日間の制作プロジェクトを軸に学習習慣化、外部発信、キャリア形成が一つ流れになる様子を示す。著者の経験は特殊な面もあるため、誰もが同じ結果を得られるわけではないが、成果物を小さく作って継続的に見せるという原則は広く応用できる。 AI 時代の学び方を抽象論ではなく一人の実践の記録から考えられる点が、この分野の類書と比べた際の明確な差別化である。ご支援いただける場合は、大塚亜美ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。